はい、夜も更けてまいりました。今私たちお酒がいい感じで回ってまいりましてですね、水餃子もたらふく食べて、初物のサンマもいただき、ここは天国か天国ですね、はい、天国は釧路にあったっていうことでですね、はい、調子よく始まりました。今日の旅をする種ですね、まだまだ川原さんのお家に居座っております私たちねえ、移れない他の場所にやっぱりここは天国かもしれないということでですね、ちょっと若干ろれつが回りにくくなってまいりましたけれどもでもですね、今からお話しすることはすごく大事なことなんですね。こんないいお酒が入りながら私たち真面目にね、遺伝子組み換えの作物のことなど話しておりますこれ、ね、実はすごく私疑問がいろいろありまして、その辺もねゆっくりお話し聞いてみたいなと思っていたのが、ちょっとちょうどそういう話題に移ってきたのでね、マイクを回すことにしました。ということで今日の話題は遺伝子組み換えから始まりたいと思いますそう、遺伝子組み換えってね、うんうん、今、気にされてる方も増えてきてると思うんです、ね、モンサントの不思議な食べ物っていう映画が出てきたりとかね、その遺伝子組み換えでもなぜ遺伝子を組み換えたものが体に悪いのかっていうことを実はあんまり知らない人多いと思うんですけども、まずちょっとそこからお伺いしていいでしょうかね、うんうんうんうん、なぜ遺伝子組み換えのものが怖いんでしょうか。
怖いというか、うん、要するに遺伝子組み換え作物っていうかな、うん、そういう食品っていうものがどういうふうに作られているかっていうことを分かると、うん、これは非常に不自然だっていうことはまあ簡単に理解できると思うんですけど、うん、それは例えばトマトであるならば、普通のトマトであるならば A というトマトと B というトマトを掛け合わせて新たに C というトマトを作る技術、うん、これが通常の品種改良、
うん、
野菜をこうやってどんどんどんどんいいものができてきた、
うんうんうん
うん、でも遺伝子組み換えっていうのは、うん、そうではなくて絶対ありえない組み合わせ、
うん、
ネズミとトマトとか、
はあ、
鮭とトマトとか、そういったことが可能な技術これは品種改良ではなくて何をしているかというと新しい生命を作る技術なんですよ。これはもう絶対に僕は許しちゃいけないと思ってるの。
なんかね、先ほどのお話でね、その遺伝子組み換えのものが日本に、うんうんうん、入ってくるか来ないかっていうか、うんまあ、入る直前にその情報が川原さんの耳に入って、うんうん、これはまずいとこ直感で思われたんですよね、うんうん、でそれでちょっと働きかけをし始めたと、
うん、そうですね、
はい、
それがだからその15年ぐらい前だったのかな、うん、遺伝子組み換え食品が日本に入るかもしれないよみたいな情報をあるところからもらって、
うん、
僕はよく分からなかったんだけど、
うん、
遺伝子組み換えっていう音が、
うん、
どう考えても食べ物とはイコールにはならないなと思ったの、
うん、
こんなに不自然なことがあるのかなって、
うん、
だから全く何も分からないけれども、
うん、
なんか瞬間的に何だろう、これはダメだぞっていう、
うん
うん、それがすごい強くあって、
うん
で それからいろいろと情報をこう取っていくと、
うん、
実はとんでもない食べ物というか、うん、食べ物ではないものなんだなっていうことが分かって、うんうん、
食べ物のふりをした食べ物でないも の, 食べ物
ではないと僕は思っている
エイリアンのようなものですね。
何がどうなるかっていうことが一切分からない、
うんうん、
でその結局新たな食べ物っていうことは、
うんうん、
全く何も検証されていない、うん、何がどうなるかっていうのが全くわからない、
うんうん、
それでどこでどうなるかっていうことが全くわからない、でその何かどっかでおかしくなった場合、これは永遠におかしくなり続ける、
はあ、
終わりがない。放射能の場合はセシウム137は半減期が30年、
うん、
セシウム134は2年、
うん
まあ、プルトニウムだったら10万年だとかいろいろあるけれども、遺伝子組み換えで何かあった場合はエンドレスなんですよ。
お
これを戻すことは絶対にできないことの恐怖、新たな生き物を作り出してしまう。それが僕たちを食べた時に、うん、僕たちに本当に影響を及ぼさないと考えることは無理なんだろうなって。
うん、ちなみに、うん、今現在時点で、うん、その遺伝子組み換えのものを、うんうん、まあ、人間じゃなくてもいいですよ、そのラットとかの、うんうん、あの実験かもしれないですけど、うん、食べ続けて何か不具合を起こしているというデータは出てるんですか？
あ、それはもう出てるでしょ。 YouTube 見ても分かるでしょうし、
どんな感じ、
その非常にがんになりやすかったりだとか、うん、免疫力が非常に弱かったりだとか、うん、そういうのはいっぱいあると思いますよ。でもそうなった時にはそれを治す術はないから。
あ、もうね、
もうないから、
もはやね、
うん、でそういうその遺伝子組み換え食品というものが、うん、作物が使用、まあ作付けはまだ日本は認めてないということになっているけれども、
ということになっている
使用はしてるわけですよね、うん、そういったものをね、
うんうんうん、ほう、いや私たちがね、うん、あのまあ、身近なところで耳にする遺伝子組み換えという言葉は、よく納豆とかの 裏じゃない、あのパッケージにね、うんうん、この大豆はまあ遺伝子組み換えではありませんって、うん、もう判を押したように書いてあるわけですよ、
うんうん、
でも私それどうなのかなと、うん、まあ、100% 信じるわけにもいかない気がしているんですよね、うんうん、でじゃあどういう基準でクリアすればそこのパッケージに遺伝子組み換えではありませんと書けるのかっていうのも私たちあんまり知らないところですよね。
通常の基準は 5% 以内であれば入っていないって表示できるはずですよね。
5%
以内、だから 5% 以内は入っていても入っていないと表示できる。これ日本って何でもそうだもんね。なんか入っていないったら入ってないようだけど、
ゼロかじゃない
ですね、何パーセント以内だったら 入ってても入っていないって言えるっていうのがね、上手なやり方っていうか、
曖昧な国日本
それはすごい、
うん、ということはみんな入ってる可能性があるってことですね
あのね、要するに表示するべきものはだと思うんだけど、例えば大豆かす、大豆を使って作った醤油は遺伝子組み換えじゃないとか、うん、ってことは簡単だと思うんだけど、
うん、
その大豆かすから抽出した例えばビタミン E とかっていうのもあると思うんですよね、うんうん、健康食品として使われてる、それはもう表示組みないじゃないですか。
そうなんですよね。
もう二次原料まで行っちゃうともう全然わからない、
無罪方面なわけですよね。
そう、 そうなるとほとんどそういうものっていうのはそうだろうなっていうふうに考えざるを得ないですよね、
うん、疑った方がいいですよね。
わずか何品種だ、大豆だとかトウモロコシ、綿、それから、菜種、
うん、
そのぐらいかな今日本に入ってるのは。でもこれだけあるとほとんどの食品に対して影響を与えることができる。僕はね、うん、その遺伝子組み換えの時にもしかしたら入っているかもしれないなと思うものを全て排除したの、扱っている商品、
うんうん、ああ、それまで扱っていた商品から。
でその時にやめたものは、うん、卵、
はい、
まあ、牛乳、
うん、
お肉、
うん、
それからお菓子類、
うん、
ありとあらゆるものがダメになったの。それは飼料っていうのは、
うん、
その牛肉っていうのはその飼料の遺伝子組み換えの混入が分からなかったら扱えないじゃないですか、はい、
うん、
卵もそう、
うん、
鶏もそう、全部そういうふうにやっていくと俺本当その時潰れると思った。これはもうダメだなと思った。
本当ですよね、
うん、
よく
ほとんどなくなっちゃったから、
まあ、
飼料のことまで、要するにその有機肥料まで追跡しなきゃいけないでしょ、
うん、
だからこれはもう俺やばいなと思ったけれども、
うん、
やばいなと思ったけれども、でもなんだろう、無視するわけにはいかない問題でしょ。
そこを曖昧にしたら今までやってきたことはみたいなね、
そういうもし何かあった時にの加担することは嫌だと思った。放射能と同様だけど、
うん、
俺はこれに加担したくない、遺伝子組み換えは絶対知らなかったからといって許されるような問題じゃねえなと思ったんですよね。
すごい、いや、なんかちょっとね、この前ね、うん、収録の時に大きくしないことが大事って言ってたけど、うん、 大きくしないからギリギリできたことなのかもしれないですよね。大きくしてたらもうできないですよね。
そう、扱いアイテムは半分以下になったけれども、うん、売り上げは変わらなかった。僕はその時すごくびっくりした。
びっくりですけど、うん、どうしてそういうことが起こったんです
かね。消費者の人たちが、うん、要するに会員の方たちがすごい強い信用を多分してくれたんだと思うんですよね、うん、それはね、
すごいね、
うん、あ、うん、もう信頼、
信頼、うん、信頼に応えたんですね、ね、両方が、
うん、
うん、
だってそういうどこに行っても分かんないことの不安がさ、
うん、
うん、まあ、もしかしたら入ってなかったかもしれない、うん、でも入ってないとは言えないものは嫌だった、
うん
うん、完全に自分の中でなんだろう、その大丈夫と、
うん、うん、そういうふうにしてこう食材を扱ってくれているお店が日本にどれぐらいあるんでしょうかね、うん、
一社じゃないですか、
一社じゃない一社かもしれない、
そんなことはないと思う、
いや
そんなことはないと思う、
私たち今まで出会えなかっただけなんですかね、
ね
もういや僕はだからなんだろう、そういう意味ではね、本当にそこまで正しい知識を持っていたとは言い切れないけれども、持っていなかった頃からこ そ、
うん、
後で
疑わしきはみたいな感じ、
うん、結局ほら添加物もそうじゃない、いろんな添加物いいって言ってたけど後でダメになるものいっぱいあるじゃない、で遺伝子組み換え食品が認可される経緯っていうのは多分一般の添加物と同じ検証のされ方、
うん、
6週間ぐらいだったかな添加物、それで影響出なければ問題ないっていうんだけど、
うんうんうん、
遺伝子組み換えに関して言うと100年とか200単位で検証して、うん、それで問題がないならいいよ、
うん、
3代4代5代まで食べ続けたけれど、うん、大丈夫だからじゃあ遺伝子組み換え食品は害がないっていうんだったら、うん、なんとなく説得力あるけど、わずか何週間で、
う
ん、僕はそういうレベルのものではないと思ってるから、
うんうん、そうですね、直感がね、うん、やっぱりね、
だからそれは、うん、ね、
うん、
あの時はなんかこう無我夢中でというか、
でもどこで食い止めるかっていうことってすごく、うん、本当にシビアに重要になってくると思うんですけど、うん、おとついかな、うん、ちょうどご一緒にね、うん、見せていただいたセバン鈴木さんの、うん、まあ、地球の直し方という映像の中で、うん、映画の中で、うん、日本のある町村でね、うん、有機農法だと思って育てていた、うん、牛さ
ん
の飼料が中国産で、
うん、
でそれがやっぱり遺伝子組み換えのものが、まあ、たまり入っており、
うん、
で結局その牛さんが出す飼料です、うん、まあ、うんことかね、うん、そういうこう肥料に堆肥になるものが、うん、まあ、汚染されていた、
うん、
ことを知らずにずっと有機農法と思っておばあちゃんおじいちゃんねすごい丁寧にね扱って子供さんたちのね食育とかもねしっかりやりながら、うん、使っていたけど結局調べてみたら大変な濃度の遺伝子組み換えの成分が入っていたと。さあ、
いたたまれない、
ね、いたたまれないですよね。
だってね、例えばそれ間違いだったとするじゃない、うん、私知らないでやっちゃったと、
うん、
遺伝子組み換えのもう一つの絶対認められないことは拡散した要するにその環境に放出した遺伝子組み換え食品って一切回収することは不可能ですよね、
うんうん、
その土を取るのかとかそんなことは絶対不可能でしょう。
そうですね、それが微生物の中に入っていったりとか、まあ、いろんな影響を考えると
何をどうするかなんか全くわからない
。うん、
確かにところの騒ぎじゃないですね。
うん、
だって何世代もやったってさ、おかしいのたまに巻いちゃうじゃない。遺伝子ジャンピングっていうなんかこう、うん、ね、変わね、たまに変なのが出ちゃうけれども、そんな何世代もそんなことやってるわけでもないのに、
ね、出ちゃう、
ね、出ちゃう、うんうん、それ出ない方がおかしいだろうな、
うん、
でも出たら終わりっていうんだったらやっぱりそれはどうなのかなっていう。で、そんなにすごい遺伝子組み換えっていうか、なんかすごいことをやってるのかなと思ったら、すごい幼稚なこと。
うん。
うん、そのなんかそういう遺伝子の中に遺伝子銃でプチュって銃を入れて、新しい遺伝子をただ注入して、
うん、
っていうだけの話でしょ。
うん。
なんかすごい、それってなんか、 原子力発電所とよく似てて、あんなに原子力発電所っていうかなんかすごいことやってるのかなと思ったら、お湯沸かしてましたみたいな、お前らバカかみたいな、
そんなものでお湯沸かすなみたいな、焚き火割ってこいみたいな感じです
ね。すごいんだったらもっとね、なんかすごいことやってるのかなと思うじゃない。単なるお湯沸かしてるっていうのはどうなのかな。
夜間でした。
そうそうそうね。びっくりしちゃうよね。
ね、
すごいことや、ね、でもそんな感じだよね。
そうですよね。
情けない。
いや本当に、まあね、その遺伝子組み換えが、その最初にね、日本に入ってこようかという時に、これは危ないんじゃないかと、ちょっとこうピンときた、川下さんがね、こういろんな日本各地のつながりに、ちょっとこういうのが来るみたいなんだけどって聞いた時に、みんなそれが危ないの本当にみたいな、どうもこう、なんていう品種改良、さっきね出てきた品種改良、今まで自分たちがやってきた、品種改良と何が違うのかあんまりこう分からないぐらいの認識であったんでしょうね、その当時はね。
もうそういうグループもそうだったし、ね、そういう多かったし、で生産者の人ももちろんそうだった、で
より良くするっていう努力を ね、
で僕はその時にそうできなければお付き合いはできない、申し訳ないけれどっていう話だった。それまでその人は自然のその資料を使ってやっていた。その資料の中に輸入のコーンが混じっているということが分かって、輸入のコーンを、使うんであればうちはお付き合いできないよって言った時に、全くその人は理解できていないわけだよね、遺伝子組み換えのことをね。お前は生産者を殺すのかって俺は言われたの。こんなに真面目にやってるにもかかわらず、そんなことぐらいで生産者を殺すのかって言われて、まあもちろんそれは仕方ないよね、その情報が正しく伝わっているわけではないから、生産者の人に。でもそう、一緒にその反対を声を上げて、僕たちと同じようなグループの人たちにいっぱい声をかけてだけれども、全員がイエスではなくて、まだそうでない人たちもいて、なんだろう、こう逆にちょっとおかしいんじゃないのみたいな形で見られた時もありましたね、それはね。でもその後にどんどんどんどんこう分かってきてね、で一緒に活動するようになって、でまた一つの大きなネットワークが作られてっていうのは、すごくそれは遺伝子組み換えをきっかけにしてできたことだったけれども、いまだにだからその人たちとはすごく仲が良くて一緒にこうやってる、
信頼が深まったケースでもあるのかもしれないですね。
それがそう、福島原発事故の時にもみんな集まって、僕たちのその業種集まっている人間の中で、品川宣言っていうのを出して、今もっともその品川宣言を発表したのは、内容はごく当たり前なこと、福島の人たちをすぐ避難させなさいとか、そういうものを食べさせちゃいけないとか、そんな常識的なことだったんだけど、全然広まらなかった、その時にはね、まだね。でも基準としてはどうなの、そんなにまだ分からなかったら1ベクレルとか4ベクレルぐらいの話だったような気がするけれども、
今100ベクレル、
ね、100ベクレル、
ね、どうなっちゃってるんでしょうね。
100ベクレルは危険な、っていうか俺は100ベクレルは触んない方がいいと思ってるから、ね、なんかそれ、ね、100ベクレルのものをなんだろう、陳列した後になんか0ベクレルのものを置いたとしてもなんか被爆してる
み
た
いな、
こう怖いよね。
本当ね、
遺伝子組み換えの食物を作ったわけというのは、やっぱりすごくたくさんできるんですか。
そんなことはないと思う。
農薬に強いとか、ね、まあ、環境に強いとか、
そんなことはないと思う。あれはね、種を売ってるのと農薬を売ってる会社が同じっていう図式ですよ。
例の、
ね、例のそのモンサントのね、
除草剤に強い、
そうそう、ラウンドアップ耐性、要するに ラウンドアップっていう除草剤を使ってても何度かけても絶対その作物は枯れませんよっていう特性を持たす、
うん、
だから売れる、ラウンドアップも売れるけど種も売れる、うん、っていう図式
だから、まあ、除草剤に強いということは、うん、要するに、生えてしまう雑草を抜く手間を除草剤が出て、でも雑草は死ぬけれども、うん、そのまあ、例えばコーンとか種子は生き残るから効率がいいという大量な、
そうだ、そうですよね。だから なんだろう、お題目としてはね、食料危機に備えてっていうことだと思うんですよ。
うん、
うん、
別の危機が訪れようとしています。今
それで今何をやってるかっていったら、とんでもないことが行われてるじゃない。
コントロールです、ね、
コントロールですよ。種のコントロールですよ、
ね、そうですよね。
種を抑えられたら終わりだよ。
うん、しかも、うん、まあ、聞いた話によると、うん、その作物、遺伝子モンスターのようなね、うん、作物を作っているそばの畑に、うん、なんていうのかな、やっぱ虫さんとかがね、受粉したりするんでしょうね、うん、その作物を扱ってないはずなのに、うん、そうじゃない畑に、うん、そのお化け作物が入ってきちゃう、
うん、
自然に、うん、自動的に、うん、っていう怖さがね。
それよりもっと怖いのは、うん、そうやって例えば菜種を、まあ、これ いろんなところで一番最初に大きな裁判になったのはカナダだったと思うんだけど、うんうん、その人はずっと自分の畑で採れた菜種を、うん、種を自家採取しながら育てていた農家さん、菜種、うん、農家さんで、隣の菜種は遺伝子組み換え菜種を作って、うん、それが交雑して僕のところに遺伝子組み換え菜種が入ってしまったじゃないかと言って訴えを起こした、
うん、
普通は勝つでしょ、その人が、うんうん、どう考えても当たり前に言ったら、うん、その人は負けたの、
うん、
この必ず負ける図式、うん、裁判になると勝手に、逆に言うとうちのものを無許可で育てたっていうことで、
ジャイアンかって感じですね。
賠償金を取られるわけですよ。絶対に勝てない。モンサントはモンサント警察って自分の警察を持ってるから、か常に見て回って、うん、そういうものがあったら、
うんうん、
そこの農家を完全に潰すでしょ
う。
自分の種を使わない人たちは、
うん、
漫画のような話、
漫画ですね、
うん、
ジャイアン、
これが実は
ジャイアニズム、ね、
現実に行われていること、
う
ん、インドで随分
自殺者
もね、自殺者も増えたんですけど、なんとなく聞いてるんです、
ね、最初はね、支援とかって言ってね、その種をね、苗をこう、うん、支援して、
うん、
それなしでは育たない畑にしてしまって、うんうん、とかね、
また戻るけど原発と同じね、うん、一発作ると、うん、ね、うん、必ず1号作ると2号3号4号5号作んないと成り立たないようにしていくっていうやり方ね、
うん、
全く同じだよね、うん、
なんか何かで麻薬と一緒っていう、
うん、
ね、
うん
う
ん、だからまだ今のところは遺伝子組み換えの作物を作るというところまでは日本は許可はしていないけれど、
うんね、うん、どこでどうなってるかは分からないし、試験栽培はね、いろいろされてるから、うん、それがなんだろう、環境に保守されてしまう場合もあるし、例えばよく大きな問題になってるのは、そのなんだろう、飼料として運んでいる菜種の種が、なんだろう、道路に発芽してそれが広がっちゃってるとかもいっぱいあるしね、
うんうん、はあ、恐ろしいですね、
うん、恐ろしいと思う、
うん
ね、だっていや、何よりそのほら、僕たち今こうやっているのっていうのは非常に精妙な生態系でなんとか保たれてると思う、はい、
うん、
ちょっとでもバランスが崩れると全体に作用してしまうじゃないですか、うんうん、それが全く新たな生物が生まれてその生態系に入り込むってことは、その生態系、新しい生物に関しては敵がいないということですよね、普通に考えちゃうと、うん、それがどれだけ生態系を乱していくのかっていう、
うん
うん、例えばこの間も、なんか言ってたけど、すごく大きくなる遺伝子組み換え鮭ね、
うん、鮭、うん、
鮭、
はあ、
個体としては1メートル、普通鮭ってどんなにでかくなっても大体1メートルぐらいだけど、それが3メートルとか5メートルになってくると、できるらしいので、人遺伝子を入れるとね、すごく大きくなるらしい。人の遺伝子を入れるとすごく大きくなるらしいんだけど、そんなのででかくしたね、うん、なんだろう、なまらでかい、
はい、
鮭が、
ね、はい、
どんどんどんどん泳いで、海をね、泳いでいったらだよ、今まで食べなかった餌を食べたりとか、
うん、
完全にその海の生態系狂っちゃうでしょ、
うん、
わずかそれだけでもだよ、
うん、
うん、それがどんなことを作り出すのかなって考えたら、うん、俺やっぱりちょっとなんだろう、すごく SF 的っていうかね、うん、ちょっと非常に怖くなる、そのことを考えると。
そうですね、
うん、
そして歯止めが効かない、ね、
歯止めは効かないでしょ、だって、うん、そうなっちゃったものを戻すことができないわけだから、放出されたものは取り戻すことができない、うん、だから要するにその乱れることはできるけど、
うん、
戻りに戻ることはできないっていう、うん、
うん、
なんかそんな、なんかこう考えていくと、なんかすごい放射能もすごいけど、俺はこっちの方がすごいなってずっと思ってて、まあ、相当なことがね起きてる、起こそうとしている人たちがいるんだろうなって。
だからそれが例えば TPP が、うん、まあ、もしね通ってしまったりとかした場合は、どんどん入ってくる可能性が高いということなんでしょうか。
いや、言っちゃっていいのかな、俺こういうことを。それをね、だ、要するになんだろう。
聞いちゃった私。
TPP ってその国と国のように言ってるけど、国と国じゃないでしょ。あれは。アメリカを裏で動かしてる人たちが、アメリカにそうさせてるだけのような気がするんだよね。まあそうなんだろうけど、もっと裏にいる、なんだろう、そういう人たちがいて、いや、言いづらいな。
でも言いづらい
ね。ね、そうだよね。
小原さんに、命を大切にしてほしいので、あまり突っ込んでは聞かないように。
そういうことだと思
う。
だからもともとそれに成り立って行われている日本の政治だったりするから、
うん、
それは脳にはならないでしょ、どうやっても。放射能、あの原発も脳にならないだろうし、
うん、
だから脳にしようってお願いってなんか望むこと自体がもう無理なんだろ
う
とは思うよね。
そんな日本にいる私たちがこれから健康に生きていく方法は、シンディグリーンネットワークに加入するということではなくて、あ、違う違う、すいません、あの自分の願望が、
美味しいお酒を飲みながら、
はい、
あの楽しいお酒、ね、話をするのが一番いいのかな。
免疫力だけは確実に上がりそうですね。本当に
でも本当になんかこう知らずのうちに、うん、なんかやっぱりそういうプロパガンダガンって、
はい、
そういう風に全然フォーカスされないようになってるけれども、
うん、
やっぱりすごくフォーカスしなきゃいけない問題、遺伝子組み換えは特にそうだと思うな、うん、
だから今日ね、本当にもう一つ聞きたかったことのこうもう一つの軸っていうのはね、こう、まあ、21年ぐらいこのシティグリーンネットワークというね形で宅配の業務をやってこられて結構なあの年数だと思うんですけれども、その中でそう、まあ、いろんな時代の流れでね、まあ、遺伝子組み換えの問題が出てきたり、農薬とかに関するねこうレジスタンスというかね、そういう時代もあったりとか、今は放射能も出てきちゃったみたいな、いろんな時期があると思うんですけど、その都度あのどういう基準をここでは守って、あの、まあ、生産者さん、どういう基準をクリアしている生産者さんを大切にしようとしてやってこられたんですか、
うんうんうん、
基準はどの辺にあったんですか、ね、
基準は、うん、あの訳の分かんないものを使わないっていう話だと思うんですよね、
うんうん、
例えば漬物をつけるんであれば塩だけじゃない、
うん、
普通は、
ね、
ね、普通塩漬けて塩だけじゃない、うん、それ以外のものを使ってるんだったらダメだよっていう話、
アミノ酸なんとかね、
わけわかんないみたいなね、そういうものはダメだよっていう話だと思うんですよ。で、そのじゃあなぜダメなのっていうことをいちいち工作する必要は俺はないと思ってて、例えばそのね、何か一つのその添加物に対しての毒性をいちいち検証してるとかいうのは意味がないことだと思ってるので、
基本的には何も使っていない、
意味がわかる、
うん、
誰でも、うん、意味がわかるようなものがそうだろうなと、
うん、
うん、
でもね、先ほどの話にも出てきましたけど、例えばお肉、卵、牛乳、ね、そういったものが、それを作ってくれる牛さんとか鳥さんが何を食べているのかっていうところまで追っていかないと、その安全性はまあ保たれないっていうことを、そこまで責任を持ってね、その自分の提供しようとしている食材が安全なのかっていうことを、いつもねウォッチしている会社ってそんなにないんじゃないかなと
私は思うんですけど。いやでも当然だと思うよ、だって、僕たちも食べてうんこしてるじゃない、そのうんこがやばいんだったらやばいじゃない、そういう話だと思うね。そうなんです
、いや当たり前だと思えるんですけどその当たり前を、なんだ無視をしているというか、ちょっと考えれば本当に分かることなんだけど、そこをおろそかにしても効率を取るっていうビジネスがいかに蔓延してしまったかっていうところが、まあ、私たちがこれからちょっとねこう考え見直していかないといけないとこなんじゃないかなと思うんですけど、
それはね俺本当にそう思うわ。
だからやっぱりその顔が見えているっていうところを、大事にするっていうのが、まあ、まずは大事。だって今こちらで扱ってる商品で顔が見えていない、なんていうのか、直接に知らない人から扱ってる商品ってないわけじゃないですか。
まあ、卸問屋さんとか通してるけれども、もちろんそれ分からないものはないですよね。
ね、そうですよね。
基本的には。
で、なんか今日ね、朝ね、ちょっとお話ししてた時に、最初はその農薬を使わない無農薬の野菜とかを扱おうということで、まあいろいろ無農薬ということで作ってらっしゃる方と生産者さんとつながってたけど、
それがね、だからその一番最初、俺はね、別にこれを商売にしようとか全然全く思っていなかったんです。全く思ってなくて、ただその、主食であるお米ぐらいはちょっと安全なものを食べた方がいいんじゃないかっていう運動を起こしたの。その時国の特別栽培米制度っていうのがあって、年間契約をして、そしてお届けするっていう、それだけをやってたの。でそれはだから利益を得るためではなくて、単なるそういう運動として取り組んでいた。でその時に一番最初にそういうことが紹介されて集まった方々っていうのは30名ぐらいだったの。でその30名ぐらいの人たちに月に一度お米を届けに行ってたの。でお米を届けに行ってたら、いやいやお米だけじゃなくて卵ってないのとか、醤油はどうしたのとか、なんかいろいろ言われて、果物も食べたいなとかいろいろ言われて、でその都度こう探していったの。卵って言われたら、じゃあちょっと探してみますねみたいな形でいろいろ探してって、だその時俺そんなにその知識もなかったから、その安全な卵って一体何なんだろうみたいな、安全なじゃあ人参って何なんだろうとかっていうのを一緒に考えながらで探しながらやっていくうちに、あまりにもその時間にかかりすぎちゃって、一日いっぱいそればっかりやってるようになっちゃう、で、これはやばいなと、これ食べていけなくなっちゃうなと思って、ちゃんと利益をいただいて、活動していった方がいいな、その方がみんなにちゃんとしたものをお届けできるなっていう気持ちに、それでそのシティグリーンネットワークっていうのをその翌年に立ち上げて活動を開始したの。だ最初は何もなかった。本当にそのお米と卵と、まあ、時たま卵みたいな。で何か入った時にはハガキでみかんが見つかりました。
見つかりました。
欲しい方は往復ハガキでどうぞみたいな感じでずっとや
って
すごいそんな感じ
ほのぼのします。
だから手作りは本当ハガキでブロッコリーは一株いくらとか、
いらなくても買っちゃいそうですね。
だからそれをこれ出して欲しい方はどうぞみたいな感じで
そうですか、
やってて、で生産者の人に取りに行って、その分だけをまた販売してみたいな感じで、結構長かったんだね。
いやね、そういう中で少しずつこういろんな目がね、目っていうのはその見る目が研ぎ澄まされていく中で、無農薬であればいいと思えなくなってきたらしいじゃないですか。 その無農薬でもね、例えば無農薬の野菜であっても、うん、それがどんな人が作ってるかのエネルギーがどうやら反映されて、お野菜に反映されるようだよってこう気づき始めたりとか、
なんかね、いろんなほら無農薬、とにかくその20年ぐらい前だとまだそんなに無農薬っていう言葉自体がなく時代で、逆に無農薬をやってるっていうだけでちょっと村八分的だった
逆に
そんな仕事をしてると嘘つきだみたいなそういう時代だったの、うん、で逆、まあその反面、その無農薬をすごくありがたがるっていうか、うん、俺たちも無知だったから、無農薬だったらとにかく何でもいいからお届けした方がいいっていう部分があって、あ、うん、今じゃ考えられないようなものもお届けしてた時があった。虫食いだらけのほうれん草であったり、糖、うん、が立ってしまった大根であったりとか、うん、そんなのまでそんなのまで人参も小指みたいな人参本当にあのね、人参できたから収穫に来てくれって言ったら500グラム作るのにこれどうするのみたいな、
間引き人参じゃん、
そうそうね、
あれ笑って、ね、そんな今じゃ、ね、考えられないけど、それがでもそれ、でもそれは俺を届けてたから、
そうですか、農薬だぞということで、
そう、それがでも許されてた時代、ね、まだ、
うん、許されてた時代、
でその何も届けるものがなくなったらなんかね、あのかぼちゃのツタ、だって食えるんだとか言われたらそっか、じゃあこれも無農薬なんだみたいな形で売ってみたりとかね、もうひどかったんだ本当に、でも本当にね、そんな時代だったの本当に何でもいいからとにかく無農薬と、
でも思いだけは本物だったってことですね、
あの紹介しなければいけないと思ってて、だからそういう生産者いろんなね、徐々にそうやってこう探しながらもこう巡り合ってって、でも何だろう、売れるために無農薬をやってる人の野菜っていうのかな、まあ何だろうな、そういう人たちって売れなくなるとやめちゃう、無農薬は。だから売るためにやってるだけだから、売れないとやめちゃう、でそういう観点だから、すごくなんだろう、野菜に対して失礼っていうのかな、道具を見たくなっちゃうと、なんかそれが野菜に現れてるような気がして、ずっと続けていくとなんかだんだんそれが 見えてくるっていうか、それはその届け方、生産者がどういう思いでこれを届けてるのかなっていうのが、届け方とかでも分かるじゃない、この人本当にこのことを大切にしてるんだなっていうのは箱詰めされた時によく分かるし、これだったらよっぽど大切にこれ育ててるからこういうふうにちゃんとするんだろうな、作ってからドーンとやっちゃえっていうね、のとはやっぱり違うっていうか、
これ究極のなんかあの原点ですよね、その売れるからやるというビジネスなのか、愛があるのかっていうか、
いや思いがないと俺続けれないと思うわ、よほどのね、その何だろう、だから無農薬栽培をされている生産者の方の無農薬野菜を作ろうとしている思いの強さは相当じゃないと続けられないと思う、挫折しちゃうと思う普通は、それを続けるのはやはりなんだろう、そういう食べてくれる美味しいと思って言ってくれた人がいるからとか、何かがない限り俺続けれないと思うんだよな、あれは。
でもそういうこう、心のこもってた、なんだろうな、こう、生き方っていうかね、をしてる人たちが、経済的に苦しいとかね、その、なんかどっかで無理をしないと、とか身を粉にして働かないと、休む暇もなくとか、なんかその丁寧イコールちょっと過酷みたいな、そういう構図がどうしても今はまだ なんか
農家の人もだから労働時間をさ、なんかこう収入から割り当てると、
うん、
なんだろう、その労働基準なんだか省が言ってる最低賃金なんか完全に割ってると思う、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、すごい労働時間だ、
う
ん、
だからそういうね方々の作っているものを高いとかって言われたらもう本当に、う
ん
う
ん、俺ね本当にね、うん、
ね、
うん、だから見えないからそういうふうに言ってるかもしれないけど、現場を見ちゃうと俺は安いと思う、
うん、
これで食えるわけがないなと思うよ、
うん
うん、どう考えても、
うん、
変な話、
うん、
キャベツが、有機キャベツが例えば400円ぐらいで、
うん、
普通のものが200円ぐらいで売ってて、有機キャベツが400円で高いねって言われるんだったら、俺正直言うとやっぱり1000円ぐらいで売れないとその生産者の人は大変だろうなと思う、
うん
うん、そのぐらい大変だろうなと思う、
うん
うん、その一個一個に対する手間が違うじゃない、
うん
うん、
でね、やっぱその、まあ、余裕のある人たちはそういういいものを買うかもしれない、うん、その金銭的に余裕のある人たちはね、例えばだけどない人たちがいいけど高いから無理だわと、
うん
ね、でそうすると作る人も少なくなっていくわけじゃないですか、その、
うん、
でそうするとひいてはね、こうそういういいものを本当だったらみんなが欲しいような素晴らしいものを作る人がいなくなるってことですよ、
うん
ね、
そういうこと、
後継者が育たないというか、
育たないし技術もね成長しないだから、
うんうん、
だから昔より全然断然その有機栽培技術って良くなってきてるとは思うけれども、
うん、
うんね、少しずつ認知されて、
うん、
そうだからだけれども、でもまだそんな程度だと思うんだ、もっともっとだから素晴らしい技術はいっぱいあると思うし、その土地としてこうみんながやり合えばもっともっと良くなると思う、
うん、
そういうふうになっていけば多分値段は下がってくると思うよ、
ね、そうですよね、
うん、
うん、
でも今のやり方じゃなかなかやっぱりそうならないだろうなって思うし、
うん、
多分このラジオを聞いている有機生産者が聞いたら、そうだそうだ、
うんうんうん、
俺は2000円ぐらいで売りたいなみたいな感じの人もいると思う、
うんうんうんうん、
じゃねえとやっていけねえっていうやつも、
うんうんうん、
人もいっぱいいると思う、
うん
う
ん、
本当に、
うん
うん、それをなぜそういう値段にするかっていうと、多分そういう一般的に売られてる野菜とある程度折り合いつけようと思ってるからそういう価格になってるだけで、
うん
うん、実は本当はそうではないような気がする、
うんうん、
なかなかね、見た旗から見て、
うん、
形が似てるじゃないですか。
そうなの、
う
ん、
でもまあ僕は大根で、うん、全く違う生き物というか、
うんうん、
申し訳ないんですけどね、うん、その有機野菜というのと、うん、いやもう僕が知ってる人が作った、
うん、
本当に真心をかけて作った三浦大根と、
うんうんうん、
鈴木屋、あ、言っちゃいけない、スーパーマーケットに
ちょっと今危なかったね
これ無編集なんでね、すいませんね
途中でピー入る
みたいな、あの大根があって、
はい、
その重みがまず違 う,
う
ん、あと包丁入れた時にパキンと音がするか、サクンみたいな、
うん、
でパキンだけじゃなくて包丁がひっつくんですよね。
あ、
はい、
あ、
それで
水分がいっぱいとね、多分だから
密度が
強いっていうか、
それと餅もいいんですよね。
あれにきゅうりもそうだもんね、パキッとってこうやると元に戻るもん
ね、
折れないっていう、
そうですよ、
くっついちゃう、ね、
で朝ね、その、まあ、食料で、あ、食事療法で、
うん、
大根おろしを結構作って、
うんうん、
体が冷えてたからそれをいただくと、うん、いいということでいただいてたんですよ、
うんうん、
そして三浦大根が、うん、手に入らない週があったわけですよ、うん、でしょうがなく、
うん、
あ、こんな安いんだみたいな5分の1みたいな、ね、大根、
うんうん、
見た目はまあちょっと小ぶりなんですけど、うんうん、まあこれでいいやと思って、うん、でサクッとやって、
うん、
と思ったんですけど、サクッとやって吸って、
うん、
あんまり味がないな、
うん、
で次の日、まあ、冷蔵庫でちゃんとした冷蔵庫に入れて、
うん、
冷蔵庫で一応保存、
うん、
新聞かなんかに入れて、うん、パッて次の日見たらもう穴だらけなんですよ、
すがいてんのね、
黒いなんか点々とか、
あ、
で 僕がいつも真心かけて、うん、ケンちゃん食べてよって言って、うんうん、いただいたものは、うん、もう10日間ぐらい食べれるわけですよで最後まで行ってもまだパキン、うん、ジュワーみたいな、うん、
すごい
全く、うん、もうね、見て非なるものっていうのはもう、
うんうん、
もう明らかに分かったんですよ。でそれを体感するっていうことが今、
うん
うん、あまりにもないんでしょうね。で重みも違うし密度が違う、うん、だからもう1本例えば100円としますよね、うんうん、10本以上の価値ある
とうそういうことだよね、はい、そういうことそういうことそういうことだ。
そのぐらい密度が濃くって栄養価が高くって、うんうん、もう残さず全部いただけるっていう、うんうんうんうん、だこっちは酢だから1回切って2日目だから、うんまあ、生産して何日経ったかわからない、うんうん、だから鮮度もあるんでしょうけど、うん、あれっていうね、うん、それはすごいいい体験でしたね。
もうなんかね、ちょっと私また聞きたいことがいくつかあるんですけれども、ちょっと一度仕切り直してですね、
うん、
To be continued ということでですね、うんうん、一回仕切らせていただいてもよろしいでしょうか。ちょっともう食べ物っていうのはね、本当に食べ物がこう世界を世の中を変えていくっていう、うんうん、これ間違いない感じがしますね。なんかね
いろいろ突き詰めていくとね、うんうん、あらゆるものに影響を与えているのが食べ物だと思う、
うん
うん
う
んうん、
僕は人生変わりましたからね。
そうですよね、うん、その話もまたゆっくり聞きたいな、うん、なんとね口内炎
はすごい、ね、
口内炎はね
口内炎はすごかった
した
ビタミン B2 取るだけじゃダメなんですよっていうね。いや本当にちょっともう少しね、うん、突っ込んだ話もまた聞きたいの で、
いいですね、
一度仕切り直させていただきます、
はい、
待て次号